今日はこのところから読み解きました。このところからヨハネの2章からですけれども、時を知り時を生かそうという題のもとに、主から託されましたメッセージをお分かちさせていただきたく願っています。聖書は時を知ることの大切さを私たちに教えています。伝道の書の3章には雨の下では何事にも定まった時期があり、全ての営みには時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。神のなさることは全て時にかなって美しい、云々と、時を知ることの大切さを私たちに教えています。恵みのうちに6月の末の修化セミナーを終えさせていただきましたが、その準備のために個人的にですね、がんを宣告され、余命わずかという、そうした方々の後悔が記された書籍に目を留めましたけれども、その中では上位30位、どういうその後悔という中に、もっと人の評価にとらわれず、自分らしく生きればよかったっていうな、そんな後悔もあったりっていう、そうした中で、そうした自分らしくということにおいても、時を知らなければなかなか私たちは漫然と過ごすというようなことではないかっていう、この朝そうした中で、私たちはどれほど神様から与えられた時を知り、その時を知る者として生かしていただいているだろうか、そうしたところからイエス・キリストの救いとはいかなる救いかということをご一緒したいと願っています。イエス様はどうだったでしょうか。十字架にかかられる前、最後の晩餐のその時、弟子たちにパンをさっき分かち合った後、祈りを捧げる時、父よ、時が来ましたと、あなたの子があなたの栄光を表す時がと、イエス様はご自身の時を知っていたことを聖書は教えています。そうした中で、時を知る、ことをご一緒したいという、お読みいただきましたこのカナの婚宴の奇跡、ヨハネの2章は、そういう意味では私たちが時を知るために大切な鍵が隠されている箇所だと思います。早速背景でありますけれども、この箇所はイエス様が交渉外に立たれた後に最初にご自身救い主であることの印として結婚式の披露宴において水をブドウ酒に変えられた箇所であります。よく話されるのは、いつ水がブドウ酒に変わったのかっていう、亀に水をいっぱいに満たしなさい、しもべたちが水をいっぱいに満たしたとき、あるいは料理頭にこの持っていくその途中で、あるいは料理頭がですね、こう飲もうとしたその瞬間、いつだと思われますか。誰もわからない、天国に行ってということだと思うんですけれども、そしてこのしもべたちが途中で水をいっぱいに満たしなさいということですけれども、 それをやめたらどうなっていたのか。皆さん、決してこのしもべたちは喜んでですね、この水をいっぱいにしたという、5つも6つもあったって、120リットルも入る水がめをいっぱいにっていう、水道でジャーッとすればいいわけじゃないわけですから、井戸に行って何回往復したことかっていう、イエス様分かりましたっていうようなことではなかったと思います。何の不満もなく従順したとは思えない、クレタニさんではありませんけれども、ペテロもそういう経験をしましたよね。群衆がイエス様のところにこう神の言葉を聞こうとっていう、一晩中漁をしたペテロ、しかし一匹も取れなかった。そんな中で網を繕っているときに、イエス様がペテロのところに来られて、船を少し漕ぎ出してもらえないか。イエス様はそこから説教をなさり、そして群衆を解散させた後言いましたよね、もう少し船を沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさい。何言ってるんですか、イエス様。私は夜通し働いたんですよ。何も取れなかったんですよ。あなたは神の言葉のプロかもしれませんけど、私は何年このガリラヤ湖で漁をしているかっていう。でも、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。その結果、船が沈みそうなほどに、時にペテロが言いましたよね。主よ、私から離れてください。私は罪深いものですから。その経験を通してペテロはイエス様がいかなるお方かということを理解することができたわけでありますけれども、このヨハネの2章、この箇所においても、水を汲んだしもべたち、いろんな思いはあったでしょう。もうマリアさんが言うからもう仕方がないなとか、ぶつくさ言いながら、でもですね、結果的に水をいっぱいに満たしたこのしもべたちが見たもの、体験したものっていう、でその時に彼らは私から離れてくださいっていうような、そんな思いを抱いたのではなかったでしょうか。けれども同時にどれほど嬉しかったことか、私たちを用いてくださって神様が栄光を表してくださった。このしもべたちはですね、お孫さんがいたらですね、まあお孫さんをちょっと、まあおじいちゃんの膝の上に座りなさいってですね、でおじいちゃんがなとかって若い頃に結婚式にっていうね、まあそんな話で、イエス様が水をブドウ酒に変えられたんだっていう、イエス様が語られたことは絶対に間違いがないから従うんだよっていうような、まあ、そんな本当に喜びの経験を体験、従うものでなければ体験することができない体験、そして確かに神が生きておられるという体験をすることになったのではないでしょうか。それにいたしましても、二人の門出を祝うために集まってくださった方々をもてなすために、何がなくても切らしてはならないブドウ酒が切れてしまった。あってはならないことが起こりました。しかし人生においてはあってはならないことが時に起こります。人を酔わせるための愛が出てこない、心が枯れて、どんなに頑張って作り笑顔さえもできたならばと思っても、それすらも湧いてこないっていう、犯してしまった罪の重荷のゆえに、 あるいは人に言えない家族の痛みのゆえにという、さまざまなことがあろうかと思いますけれども、しかしイエス様はそこに触れてくださって、そこに解決と回復を与えてくださる救い主である、主であるということであります。そして中で多くのことを教えられる箇所ですけれども、今日のテーマは時を知り時を生かそうという、今日は、イエス様の時、人間の時、そして私の時、私たちの時っていう3つに分けてご一緒したいと思うんですけれども、最初にイエス様の時ということですけれども、披露宴の裏方を仕切ることを委ねられていたマリアでありました。それを聞いたときに、マリアはどれほど心を、ぶどう酒がなくなったということを聞いたとき心を痛めたことでしょうか。おそらくマリアにとって親類にあたる若者の結婚式であろうと言われています。あってはならない悲劇が突然訪れました。その事実を知らされたマリアはどうしたかというなら、新郎のところにでもなく、料理頭のところにでもなく、イエス様のところにっていう、そこには願わくはことを大きくしたくない、若い二人に恥をかかせるようなことはできるだけ避けたいっていう、あまりあの心がそこにはあると思うわけでありますけれども、何よりもマリアは息子イエスに話すならきっと何とかしてくれるだろう、そんな思いでブドウ酒がなくなりましたと、私の大事な息子イエスよ、ブドウ酒がなくなりました、何とかしてちょうだいと。皆さん、ところがイエス様の返答はどうだったでしょうか。イエス様の返答はどうだったでしょうか。3節4節をご一緒にお読みしましょう。3節4節3、はい。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。お母さん、それは大変です。ちょうど弟子たちも一緒に来ていますから、誰にも気づかないように私たちで何とかしましょう。そう、イエス嬉しいわ、やっぱりあなたに相談してよかったわと。そうなったかというならそうではない。なんとイエス様は女の方っていう、私の時はまだ来ていませんっていう、あなたと私と何の関係がありますかという言葉でありました。皆さんがイエス様のお母さんでしたらどう思われますか。こんな言葉を聞いた時に、イエス何とかしてちょうだい。皆さんがお母さんでしたら、まさか信頼していた息子からそんなこと言われるなんて、あまりのショックでもう3日間ぐらい起きれないって方いらっしゃるんじゃないですか。そういう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいはあなた何バカなこと言ってるのと、私の時か誰の時か知らないけれども、わけなくわからないことを言わないで、 そもそもお母さんに向かって女の方なんて何と思ってるのって、一体誰があなたのおしめを変えてあげたと思ってるの、ここまで大きくしてあげたと思ってるのって、後者の方いらっしゃいますか、昔はなんとなく、今の昔は後者の方が多いのかなっていう、今の時代は姑よりもお嫁さんの方が強いようなっていうな時も聞きますので、もうショックでもうっていうな、そんな方もあるのかなと。それに対しましても、なんと冷たい響きを持つこのイエス様の言葉、私たちの知っているイエス様はこんなにも冷たいお方でしょうか。その中で、人間の時ということでありますけれども、イエス様が語られたこのところで、私の時はまだ来ていませんと、私の時はまだ来ていませんとイエス様は語られましたけれども、そのイエス様の時が誰もわからない中で、一人だけその意味を捉えた人がいました。皆さん、イエス様がここでおっしゃった私の時っていう、いつか、イエス様がここでおっしゃった私の時というのはいつだと思われるでしょうか。十字架の時ですか。十字架の時はまだ来ていないということでしょうか。誰もわからない、そうした中で、しかし一人だけそれを受け取ったものがいました。それが、神様が語られることをこれまでいつも深く心に留めていたマリアでありました。そしてマリアは突然手伝いの者たちに語りました。五節ご一緒に読んでみましょう。三、はい、女、母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。そのように マリアは手伝いの人に語りました。決してイエスっていう、お母さんは困ってるのっていう、つべこべ言わずに何とかしてちょうだいという、そういう言葉ではありませんでした。このお方、あのお方のおっしゃられることは何でもっていう、そう、まさにイエス様にふさわしい言葉でありました。あのお方の言われることを何でもしてください。マリアは受け止めました。このお方は自分のニーズを満たすために引き回して、自分のしもべのようにあれをせよこれをせよと命じるべきお方ではないんだ、おっしゃることは何でもいたします、聞き従う用意ができました、私に命じてくださいとひれ伏すべきお方。マリアはそのことに気がつきました。イエス様は神様ご自身、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられます、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう、どうしてそのようなことがあり得るでしょうか、私は男の人を知りませんのに、聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆うのです、そ そしてそれに男の子をあなたは産むでしょう。その子は神の子と呼ばれるでしょう。すなわちイエス・キリストは神ご自身である。自分のニーズのために神様を引き回そうとする姿勢から、主をどうぞお命じください、あなたの言われることは何でも聞き従いますという姿勢がマリアの中に満ちました。皆さん、さあ私の時はまだ来ていませんと語られたイエス様の時が満ちました。このお方の言われること、何でも聞き従います。あなたの、主はあなたの仰せられることを、何でもお聞きする備えができました。主よ、お語りください。時が満ちました。その時、イエス様は俄然、神の国の王として立ち上がられて、そして、神の国を開く権威を持って、そこに神の支配がもたらせる権威を持って、しもべたちに水をたらいの中にいっぱいに満たしなさいと語られました。人間の方法ではなく、神様の方法によってこの問題を解決するために、私たちの問題、人間的に見るならどうにもならない、そうした危機を神様はご自身の栄光に変えることができるということを私たちはここから教えられますけど、皆さん、イエス様を主として、主よお語りください、あなたに聞き従う用意ができましたと、神による解決ではなくて、神にそれを求めるべきところを自分の力でやってしまおうとする人は、自分の力でやってしまおうとするっていう、そうするときに問題は解決するどころか、かえって問題を大きくし深刻化させてしまうという、そうしたことが私たちはあるという。さ あ, あそして中で最後でありますけれども、私たちの時という、この朝私たちもう一度準備はできたでしょうか。私の時はまだ来ていませんという、マリアはその言葉の意味を取られて、主よお語りくださいと、私たちは改めてすでにキリストを心の内に迎えさせていただいている今日求道者の方はいらっしゃらないと思いますけれども、改めて私たちの心の王座に、主としてキリストを迎え入れる、そこに全ての問題の解決がある、そしてそこに私たちの生き方があるということを覚えさせていただきましょう。その時に、神様の不思議と恵みを体験する生涯へと私たちは導かれるという、そのことを心に留めさせていただきましょう。お互いの中に思い煩い、恐れ、あるいは願うところの問題の解決、そして中でもう一度けれども、その中で私たちはイエス様を主と崇めて いるでしょうか。不思議なように栗谷兄弟が若しで、神様の御心は分かるけれども、しかしそれに聞き従えない自分でしたと。でも神の恵みによってごめんなさいと、そして神の命を祝福を体験するものとなりましたと。皆さん、私たちは神様の御心を知るとともに、主よお語りください、しもべは聞きますと、そして聞き従う用意をいたしましたと。ここが大切ですね。私たちは自らの王国を築くために召されたわけではなく、キリストの神の国の支配に仕えるために、そこを開くために、彼らは涙の谷を過ぎるときにもそこを神の支配、神の恵みを湧くところとする、そのために召されたお互いであることを覚えさせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。そのところ、それぞれ示されるところをお祈りいたしましょう。